問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から、築地入船、大谷さん、他各社の提供でお送りします。
築地入船どの味。
神田伯山です。黄色と白、二色に秘めたおもてなし、築地入船の錦卵。築地
入船どの味。
神田伯山でございます。江戸の粋を今に伝える築地入船の伊達巻。神田伯山の車買い取り講談。長年乗った大切な愛車、いざ売るときは切ないものです。そこからでは査定引き取り書類手続きどれも0円。さらに丁寧かつ高額買取で旅立つ愛車に花道を。車の買取販売ならそこから。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、1月16日から1月21日まで名古屋にてあぜくら十四郎連続公演をやっているんですが、その最中、朝6時37分の新幹線でラジオ収録のために私伯山戻ってきました。その一方でラジオといえば、笑い屋重藤くんが伝統芸能研究家として出演している西川綾のおいでよクリエイティブが3月いっぱいで終了することが発表されました。重藤くんの軽快なトークは金輪際聞けなくなります。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、かわいそう、重藤かわいそう、いっぱいいろいろ言いたいことあるんだろうけど、この TBS だと笑うことしか許されてないから、笑うことだけで行間で悲しさを伝えるしかないっていう。でさ、調べたらさ、文化放送のさ、4月からさ、あの、長野智子さん、あの、フリーアナウンサーかな、今。その方がさ、アップデートって番組始めんだよ。それなんかさ、いかにも前まで重藤がやってたおいでよクリエイティブがアップデートされてないみたいじゃん。何その言い方と思って。今までのアップデートされてなかったんでアップデートっていう、その、伊集院光とラジオとか終わった後のフラットみたいな。全然今までのラジオはフラットじゃないですから、フラットなラジオを展開しますっていう。なんか、伊集さんがさ、進撃の巨人みたいにさ、ものすごい壁があるみたいな言い方やめろよ。誰でも入ってきていいよみたいな、あの、ピクニックでさ、なんか、ゴザみたいな引いてやってたろ。みんな入ってきていいよみたいな、体育座りで。ひどいんだ、誰が伊集さんがお前、進撃の巨人なんだっていう。誰が壁破ってくる化け物なんだっていう。強く言いたい、俺は。でもね、あの、重藤だから言っておきたいのは、本当はこれ俺のオリジナルの言葉だから大事にしてほしいんですけど、自分のことを一番大事に思う権利があるよ。理不尽だと感じたらそれは理不尽だから。あ、ごめん、これサンジャポの太田さんだった、これ。久々のピカソ芸の大当たり。見た、重藤。もう宗教問題とジャニーズにおいて不発だったピカソ芸が、晩年の男子師匠ぐらいの確率で、もう男子ダメなのかなと思った瞬間に芝浜にミューズが降りてくるっていう。太田さんも同じなんだよ。久々のピカソ芸が。したらやっぱなんかネット民書いてんだよ、X の奴らが。やっぱり太田は優しいとかさ。この前まで卵投げつけてた奴がさ、よく同じ奴だよ、きっと。やっぱり太田さんは優しいみたいな。太田さんは弱者の味方みたいな。え 笑っちゃうだろ。そこ行くと志らく師匠だよお前。明暦の大会以降あんだけ燃えたことはないんじゃないかってぐらい、振り袖火事ですよ。明暦の大火か志らくの火事かってぐらい今燃えてるでしょ。大変だもん、打ち壊し打ち壊しで、もう火の回りが早いんだけどさ、志らく師匠が毎日さ自分で油かぶってくんだよ。余計なこと X でポストしちゃうから。まあ志らく師匠もね、志らく師匠を自分のことを大事に思う権利があるんで、本当に。そう、でもなんかさ、俺結構いろんなさ固有名詞を出してさいろいろ言ってるけどさ、宮台ファンからもラジオ聞いてよかったっつってくれてんだよ。だから世の中ってさ、俺が宮台さんのことさ不倫でね、なんか44歳差とかだっけで、だから3000円のラブホテル行ったって先週の聞いてほしいんですけど、そこでもうなんか思い出せないようなわけのわかんない呪文を言ってたんですよね。でそれに対して俺がなんかいろいろ言ってたの面白おかしく言ってたら、でもちゃんと宮台ファンはこう書いてあったの、あの、ね、X で、私が敬愛してやまない宮台先生をここまで笑いにしていただき、なんだか爽やかな気持ちになりましたって。変わりもんだよねこいつね。でもなんか嬉しいじゃん。あと東出さんとかも俺先週結構いろいろ喋ったんですけど、連絡来まして、でその関係者メール曰く東出さんと近い人なんだろうね、東出もラジオ聞いてます。信じられないだろ、山小屋で聞いてらっしゃる可能性があるんだよ。で数年前にも東出さんのことを俺ポジティブに紹介した気がするんだけど、まあ、それ聞いてていただいたみたいで、だからやっぱこう大自然にいる男はでかいからさ、笑ってんだよそういうのもな。あの人やっぱ落語好きだから、その寛容さにおいてはすごいからさ、いやなんか俺なんかいいなと思ってちょっと嬉しくなっちゃってね。まあ、僕はなエールしか送らないから、これも太田さんが言ったことだけど、やっぱいいセリフ言うんだよなみんな。いや、あのコメント力って確かにこう大事だなと思うよね。だから志らく師匠なんか俺 MX との対談でさ、俺さんとさ、志らく師匠ね、あの世の中っていうのはやっぱ言葉でこう分かり合えない人もいますから、まあ今回の件がね、志らく師匠がいい悪いっていうのはいろんなご意見があると思うんですけども、っていうような言い方してた時に志らく師匠言ってたんだよ。その時 MX で、いや、白山な、お前それ間違ってると。自分の言いたいことを言えばいいんだと。俺でもってね、意見が合わないやつ、そういうのもファンにするのが、ね、俺たち、大衆演芸じゃないのと。落語家じゃないのみたいな、講談師じゃないのつって。自分と意見が合わなくても自分のことをずっと言って、それでもって、アンチをファンにしちゃう。そういうのが俺たちの仕事じゃないのつって。一理あるなと思ったけど、今回誰一人味方がいないんだよ。志らく師匠に関して。一部いるよ。よく志らく師匠がおっしゃってたのは、いや俺はな、白山と、これやっぱりな、本物っていうのは5対5なんだと。とにかく好かれるのが5、嫌われるのが5、これが本物なんだっつって。でも最近な、白山、俺もなんか、9-1で好かれるようになっちゃってさ。な、こうなると俺も、偽善者だな。8-2とかで好かれるようになっちゃってんだよ。ケケケケって言ってたんですけど、今もう10-0で嫌われてんだよ。すごいんだ、志らく師匠。なんて素敵なんだっていう。これだなと思った。もう明暦の大火以降ないって言われてんだよ。令和の大火事なんだから。すごいんだ、火の回りが早くて。余計なこと言っちゃうと、だから俺もなんかこっちまで火回ってきちゃうからさ。ね？決してもうだから本当にもう本当、志らく師匠とはもう本当に距離を置きたい。で、志らくの暮らしっつってさ、志らく師匠の奥様がやってる多分、ツイッター中か X だと思うんだけど、なんか MX 終わった後にさ、志らく今後ともよろしくお願いしますって書いてあるけど、俺無視してるもん。怖いから。しといてよかった。俺あのおかみさん好きだけど、死がこっちにも来ちゃうから。なんだよって、もう笑っちゃったのがさ、それで、なんかさ、YouTube でね、志らく師匠また言ってんだよ、その松本人志さんのことについて、なんか YouTube でご自身の見解を述べてらっしゃってて、で、ポストは、もうとにかく X の方はもう燃えに燃えちゃってるから、YouTube の方で、動画の方ではまた改めて言ったのよ。したらさ、YouTube のファンは、やっぱりその本当のファンが見てるから、コメント欄も荒れてないわけよ。ああ、もう志らくさんの意見わかるわ、みたいなんだよ。で、それをまたさ、よせやいいのにさ、X でさ、やっぱ YouTube の、そのファンは、ちゃんと見ていてくれるみたいなこと書いてんだよ。で、それを X にまた出しちゃうわけ。したらさ、フェミニストのさ、なんとかっていう人がさ、そんなのはやっぱ、それお前のファンしかいないからだろうって言ったらさ、志らく師匠すぐブロックしてんだから。あんだけさ、ファンにすりゃいいじゃんとかさ、俺たちは大衆演芸なんだから、違う意見のやつのファンにするんじゃないの？ね？そういうもんじゃないのって、ブロックしてんだよ。で、そのフェミニストブロックされたの、志らくにブロックされたっつって、X に書いてんだから。
明暦の大会校の。
みんな生きてるね。でも白木賞 YouTube で疲れ切ってたから、自分の心を大事にしてほしいってつくづく思いますね。いや本当に、だから本当東出さんの山小屋行った方がいいよ。みんな東出さんの山小屋、宮台さんもそうだし、ただ宮台さんが行くと東出の若手女優に手を出す可能性があるっていう危険はあるね。まあ、白木賞挟んだ方がいいかもしんない。したらぼんやりした中年が二人山小屋に来るってさ、合コンが始まるだけだろ。後輩女優三人と、東出と宮台と白木っていう、地獄のようなお前合コンじゃねえかよ、お前。どうなってんだよ、それ。みんなでなんかわかんないけど YouTube 撮ってほしいよね、6人で。合コンしてる模様を。すごいなぁ。そこ行くと、やっぱ、太田さん今回はうまいね。いい素晴らしい、みんながさ、なかなか奥歯に物が挟まったような言い方しかしない。そういう世の中で。いやー見事。本当ですよ。で、中にはね、メールでバカなやつがね、白山もなんかその松本さんの件についてコメントしろとか言うけど、俺ほんと世の中のやつバカだなと思って、俺のプライオリティとしては宮台真嗣不倫の方が、どうしても喋りたい案件なんだっつーの。バカじゃねえのと思ってさ、どう考えたってプライオリティ宮台真嗣さんの方が、俺の中で高いだろう。面白いこと宮台さん言ってんだから。松本さんのは笑えないだろう、いろんな意味で。宮台さんのは笑えるだろうよ。ね？そういうことで。俺もさ、重藤、いいことあったんだよ、そういえば。これ自慢できるよ。古舘伊知郎さんに YouTube で褒められるって。いいだろう、これ。みんなプロレス大好きな人なら実況でおなじみの古舘伊知郎さん大好きなんだから。で、古舘さんが実は去年の暮れかなんかに、来てくれたんだよ。で、俺、義士伝やってさ、したらそれがなんか偉い感服しましたっつってさ、古舘さんの YouTube で上げてくれてんだよ、最新のやつ。嬉しかったね。ただ再生回数超少ないの。びっくりすよ。それ別に古舘さんが悪いんじゃなくて俺に引きがないだけなんだけど、それはそうなんだよ。おっさんがおっさんを褒めてんだから。で、その後に古舘さんが上げた松本人志さんの動画がめっちゃくちゃ伸びてんだよ。こういうことなんだなと思ってさ。な、俺のがだから今だと2万回再生ぐらいだけど、松本さんのとかも25万回再生ぐらいって。全然さ、古舘さんもさ、自分のさ、新しい動画が人気ないと思われるの嫌だからさ、すぐ松本さんの話してんだから。ね？ 25 万回再生の。びっくりしちゃってさ。でもなんか、でも嬉しいじゃない、なんかすごい嬉しくってさ、なんか褒められて嬉しいなぁなんて思って。で、あの時ほんと出来も良かったしね。あ、なんか古舘さんにちょうど聞いていただいて良かった日だなぁなんて思ってさ、嬉しい嬉しいなんて思って。で、多分ラジオで俺が紹介したから、古舘さんが行ってこいでやってくれたっていう、大人のそのなんか行ってこいみたいなんじゃん。だからところどころその動画間違ってるところがあって、神田伯山のね、生放送でやってるラジオっつって。いや、編集ですけどと思って、笑い声が すごいうるさい。笑い声がとにかくうるさくてしょうがないあのラジオっつって、なぜか重藤がディスられるっていう。かわいそうだよ、まあ、おいでよクリエイティブ下ろされて、古舘一郎にディスられてさ。そこ行くとね、竜亭こちらかにさん、前座仲間でさ、一緒にやらせていただいてさ、こちらかにさん、びっくりするよ、日曜劇場 TBS ですよ。さよならマエストロっていうドラマ、芦田愛菜ちゃんが出てるやつ。で、その芦田愛菜ちゃんの役が、大の竜亭こちらく好きっていう。すごくない？日曜劇場に本人役で登場してんだよ。そんなのないんだよ、俺もう。力道山物語以来じゃないの？ね？力道山が力道山役で登場っていう。もっとあるだろう。古畑任三郎の一郎さんが一郎さんの役でとかあるだろうけど、まずとにかく出てさ。なんかね、自転車でさ、もうほんと、TVer でまだ見ることできると思ってみんな見てほしいんですけど、芦田愛菜ちゃんが自転車でふわーって漕いでてさ、iPad かなんか出てんのかな？竜亭こちらくの大工調べ。俺たった一言聞いただけで大工調べってわかるよ？一緒に仲間だから。ほいでもって、すっごい嬉しそうにさ、ああ、芦田愛菜ちゃんが漕いでんだよ。え？で、その後もさ、それで終わりかなと思ったらさ、別のところでさ、芦田愛菜ちゃんが今度はさ、なんか雑誌読んでんだよ。で、その時にさ、誰それはみたいな変な男に声かけられて、あ、竜亭こちらくさんか。イケメンだからね、なんつってさ、私大好きなんです。イケメンだけじゃないんですよ。もうつるっとしたソフトな顔立ちなのに、アウトローな発言がいいんですよね、とか。ハの字眉毛のとこも好きですって。俺長年あの人と付き合ってるけど、ハの字眉毛見たことないんだよ。ね？アウトローな発言がいいよねって言った時に、確かにそれはそうなの。 俺一緒に滝川恋八っていう先輩と、竜亭こちら川兄さんと、三人で、タイとかベトナムとか当時行ってたんだけど、ベトナム行った時に、なんかね、西洋人が、いかにも金持ってそうな西洋人がさ、ショルダーバッグみたいな感じでさ、持ってさ、ふんふんふんふんさ、俺歩いてたんだよ。したらスクーター持ってるベトナム人が、ズーンって行って、その男とすれ違った瞬間にバッグをパーンって、もう盗難だよ、盗っと。で、その西洋人は、おーつって、オーマイガーみたいなパニックになってんだ。パスポートも入ってんだろうね。で、それを見た竜亭こちらく、そのベトナム人追っかけてったんだわ。意味わかんないだろ、ヤジ馬なんだよ。それをさ、なんか、取り返そうとかじゃないんだよ。あいつら面白えっていう。もうそのワンピースのルフィ的なさ、仲間になんねえかなっていう。アウトローっていうか、おかしいんだ、あの人。追っかけてんだから、俺と滝川恋八大人だからさ、なんでベトナムで走んなきゃいけないんだっていう。これから夕食食おうって話を3人でしてたのにさ、ひったくりがあったからって、そのひったくり犯をさ、スクーターだから間に合いもしねえんだよ。うわーって走ってってさ、で俺らもしょうがないから一緒に走んじゃん、はは言いながら。でこちら川西さんがさ、捕まんないからさ、くるって戻ってきて、やっぱ捕まえらんなかった、当たり前だよと思って。でオベジオーマイガーオーマイガーつってずっと言ってんの。そういうところをマナちゃんは多分好きなんだよね。まあそれは俺ら仲間うちしか知らないとこだけど。優しい兄さんよ。俺それで思ったのさ、こんなドラマやってくれんだったらさ、俺もなんか足田マナちゃん役を古舘一郎やってくんねえかなって。古舘一郎が自転車で漕いでて、神田伯山のあぜくら十四郎とかを聞いてるっていう。すげえ人殺すみたいな。そういうのやってくんねえかなと思っちゃってさ、もうと思って、みんないい人生歩んでんだよな。さあ、それで言うとさ、アップデートって言うと、重藤の番組が終わってさ、長野智子さんのアップデートで思い出したけど、で、なんか俺アップデートっていう言い方が、まあそもそもなんかこう好きじゃないっていうのは、なんか、アップデートって言っているやつが、なんか、我らが最新であるみたいなさ、人間なんてさ、いろいろ迷って、これが本当に正しいのか正しくないのかって迷いに迷っているじゃない。特に日本人の国民性から言うとさ、断定なんかしないような文化だよ、我々っていうのは。わ、思って尊しのさ、お互いを右見て左見て本当に自分が合ってんのかなっていう、そういうような、それがいいとこでもあり、悪いところでもあるじゃないか。で、そんな中にあってさ、断定的にさ、我らは最新であるっていう。気持ち悪いって思うわけ。ね？で、俺さ、これね、長野智子さんに何にもさ、思いはないのにさ、なんか長野さんをディスってるみたいな感じになっちゃうけど、で、それで言うとね、なんか寄席でもね、最近なんかこう、ああ、なんか、師匠方がとにかくアップデートしてて、怒んないのよ。だから師匠方とかも敏感で、俺が前座やってる十数年前とかをさ、あるその大御所の師匠とか新宿末広ってガラガラって楽屋開けてさ、パーンってさ、ボストンバッグみたいなの投げてさ、俺は今日機嫌が悪いんだっつってたよ。知らないよ。後で聞いたら神さんと揉めたって言うんだよ。ますます興味ないし、家庭のことは家庭で解決してって。お願いだからっていう。あの頃アップデートのあの字もないからさ、そういう時代だったよ。でもなんか俺らは、それもなんか楽しかったけどね。要するにさ、講談とか落語の中にも理不尽な人物とか出てくれたりするからさ、ああ、理不尽なやつってこういう顔すんだとか、こういう動きするんだとかさ、あ、こんな感じで怒ってんだとか、で、だんだんいいお茶入れたりとか、世間話他の師匠方とその人がしだしたりすると、だんだん機嫌が良くなって、で、俺らが願ってたのお願いだから受けてくれっつって。で、その人がたまたま受けたんだよ。満面の笑顔で。今日ありがとなっつってみんなに。お疲れって言って帰った時に、俺らは仕事したっていう。なぜか機嫌が悪い奴を機嫌にし、よくしようみたいなのが俺らのゲーム的なさ、面白いみたいな感じでやってたし、まあなんかそれはあれでありかなと思ったんだけど、今もう、その人がさ、なんか楽屋で言ってんの聞いたらさ、いやもう、怒るとさ、嫌われちゃうだろ？だからさ、あんま怒れなくなっちゃったな、とか言ってんだよ！ふざけんなよ！なんか俺もっとその理不尽に怒ってほしい、ちゃんと。ね？だから、うこう兄さんなんで最近弟子取ったんだけどさ、昔さ、ある師匠がさ、新宿末広亭ってとこで袴畳んでたんだよ。うこう兄さんって落語家いるんだけどさ、袴畳んでたらそれずーっと見てんだよ、その師匠。もう結構年いってたよ。その時でもう70代半ばとかだったかな。じーっと腕組んで見ててさ、その火鉢があるんだけど、その火鉢をピョンって飛び越えて、バーンって殴ってたよ。すごい跳躍力だよ。てめえ、シワつくだろ、バカ野郎っていう。 あの跳躍力70半ばの。で、俺は、それまあ、ウコワニさんがなんか殴られてたとか大きく言うんだけど、ここ届かなかったのかな、でもなんか殴ってたような気もする。あんま今殴ってるとか言うといけないような気もするから、ふわっとするけど、なんて筋力だと思ったよ。足のバネがすごいっていう。あのピョーンって火鉢を70半ばで飛び越えて、ジャンピングラリアットみたいなのをしてた時に、すげえ跳躍力だなっていう。考えたら俺だって歌丸師匠のなんか着物とか、あ、なんかめちゃくちゃなんかジグソーパズルみたいなさ、難しい畳み方なんだよ、あれがまた嫌みったらしいさ。ね、あの商店でおなじみの勝野歌丸師匠。だから俺もさ、その時にさ、普通のさ、四つ畳っていうさ、普通の畳でしたの。したら翌日歌丸師匠カンカンなってて、で、後で聞いたら三越かなんかで作ったさ、証券つってさ、一回シワがついたらさ、もう取れないさ、あの本100万ぐらいの着物なんだって。誰だ誰だこれ、シワつけたやつはみたいなこと、怒ってんだよ。ね、で、当然俺じゃん。ずっと下向いてた。ずーっと畳の目を数えてて。ああ、新宿末広亭の畳の目ってちょっと面白い。なんか時代がついてるな、みたいな。ね？でも俺心の中で思ったんだよ。歌丸師匠そうやってお怒りになるし、100万の着物にシワつけられたら腹立つのはわかるけど、俺たちなんてのは、シワつけたりつけられたりする仲じゃんと。歌丸師匠だって前座の頃シワとかつけてたろって、お互いつけたりつけられたりの中でお互い成長してっから、いちいち小言は言うもんじゃないよと思ったら、さっきの芦田愛菜ちゃんが大好きな竜亭こじらがにさんが縦前座ですよ。一番の責任者。つつつつって歌丸師匠のとこ行って、あ、すいません。僕がやりました。つって言ったんだよ！かっこいい！何そのかっこよさ！俺がやったのにだよ！俺が何も言わないから。こちらかりさんが俺をかばってつかつかって歌丸師匠のとこ行って、すいません。私が叩きました。申し訳ございませんでしたって。かばって言ったんだよ。で、それに対して歌丸、チーボーか。お前じゃしょうがねえなって呆れた感じで言ったの。ね？で、その時俺が後で陰で、こちらかりさんに、すいませんでした。僕のせいなのに申し訳ございませんでした。あー、いい。うん、俺もそんなによくかばってもらったから。ね、いい。全然全然。なんつって。なんだよ、このエピソード、お前。俺がどんどん惨めになるじゃねえかよ。ただシワつけた怪物じゃねえかよ。シワつけた妖怪のやつじゃねえかよ。こういうところが芦田愛菜ちゃんが竜亭こじらくに惚れるゆえんじゃない。ドラマでいいよ、そのエピソード言って。かっこいいな。ただベトナムでさ、東南のやつを追っかけてるだけじゃないんで、ひったくりを追っかけてるだけじゃなくて、帰った後、あいつなんか早かったなーつって戻ってくるやばいやつじゃないんだよ。そういう風にかばうかっこよさもある。そういうところがマナちゃん好きなんじゃないの。なんだよもう。ほいでね、それでもう話がさ、もう全然前に進まないんだけどさ。で、そもそも俺も前座とか二つ目の初期の頃とかもう嘘ばっかついてたから、俺はもう本当に。で、二つ目の時とかもう思い出したのは、あるさ、師匠がいてね。で、それがなんか持ち時間を結構伸ばす傾向の人がいたんですよ。15分、22分やるみたいな。で、それ俺終わっとだったのか忘れちゃったんだけど、なんか入れ替わりでたまたま後に入ったかしんないって、自分の時間が削られるみたいなのが、1日であればいいけど、何日か続いたのかなみたいな、そういうことして、いや、なんかプロなんだから、もうちょっとなんか、ちょっとこれはないんじゃないかみたいなことを、まあ今考えると別にさ、X にポストする、その当時ツイッターですけど、実名とか出してないですよ、匂わせみたいな感じで、なんだかな、みたいなこと書いたの。したら、それに対して、ある大御所の師匠が、おいっつって、ちょっと松之丞つって、当時松之丞だから、はいっつって、なんかお前、なんか、あれだってな、ツイッターになんか書いてたらしいな、つって。で、それやっぱさ、仲がいいからさ、その師匠方同士で。で、返したらしいなって言われて、俺ネットとかあんまやんねんだけどさ、それ返してたんだろ、お前、つって。あ、もうそれよくねえんじゃねえか、そういうの書くのって言われて、そった時に俺が、書いてないです、つって。で、その師匠が、え？あ、そうなの？いや、なんかそういうふうになんか誤解とかよくされるんですけど、全然書いてないですね。あ、そうなのか。いや、悪かった。そうか。いやいや、なんか俺もそう聞いたからさ、人から。あ、そうなの、お前じゃないんだ。そうか。俺もネット自分で見たわけじゃないから。いや、だからそれ、師匠、ちょっと、それはダメですよ。書いてないですから。ああ、そうなのか。まあ、書いてたんだけど、消してないですよ、今でも、確か。ああ、そうか、悪かったな、みたいな感じで、そういう嘘は公爵師だからつき続けてきましたけど、自分の弟子とかには、嘘をつくやつは一番ダメなんだっていう。 誠実さの欠片もないっていう。お前が仮にどんなに失敗したとしても、それをはっきり言うなら、人間ならば、お前は誠実ということで、この先も業界として、あいつはバカだけど誠実だってことになるけど、一遍嘘をついたら、あいつは嘘つきだってことになったら、誰からも仕事なんか回ってこないし、誰からも評価されないし、そんな奴は絶対業界で干されるから、気をつけろ、嘘だけはつくなっていうのを、前座たちも、はいっていう。でも、そう言いながら俺はいっぱい嘘をついてきたっていう。まあ、そういう、だからなんていうのかな、アップデートされてない平気で嘘をつく感じみたいなのも、まあ、僕はある種その、なんかこのグレーないかがしさでいいかななんて思いましたけどね、そう。
問わず語りの神田伯山。
桃色クローバー Z!
しおりさん、ごきげんよう。
かなこ、どうしたの？
私ロボット、人間好き。
何それ、いつまでやるの？イライラで胃が痛いかも。
ストレスによる神経性胃炎にはこれ、桃色の太田漢方胃腸薬2第2類医薬品だよ。
漢方2、これがいいです。
300打席230ヤードの大型練習場で毎月1回ゴルフスクールを開催中。 TBS ラジオ&川口グリーンゴルフゴルフスクール。お問い合わせお申し込みは 050-3786-3954 ゴルフスクール事務局まで。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買取の底から、築地入船、大田さん、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりましてね。そうそう、東出昌大さんがドキュメンタリー映画出るらしいよ。俺こんなこと言っていいのか分かんないけど、ぜひ見てくださいっていうメールが来てます。なんか面白いらしいんだよ。そしたらなんかディレクターの戸波さんも映画ライターの松崎さんがすごい絶賛してたみたいな。言ってて、2月16日から全国公開になるのかな。で、ウィルっていうらしいよ。東出さんの資料ドキュメンタリー映画。で、なんかその、いわく、東出さんについて誤解してる人に対してほどよく見てほしいっていう。で、別に誤解はしてないと思うんだよね。ありのままを言ってるだけだと思うんだけど、誤解してたかな俺らっていう。でもなんか別に俺は東出さん昔から好きだから、なんか別になんだろう、なんでもないんだけど、やっぱこう、うーってちょっと苦手って思ってる人ほど見てほしいってことであるならば、アンさんが見た方がいいよね。多分アンさんが見るのが一番、アンさんが試写会に来るってことになったら、みんなオールオッケーだと思うけど、アンさんが来ないってことになると、これは全員には行き渡らないよね。でもそのアンさんのためにその映画を作ったってなると、っていうかお前なんで山小屋にいるんだ、養育費払えよっていうのを、絶対アンさんならまず冒頭から卵をぶん投げるっていうか、スクリーンに。どうなのかな。まあでもちょっと面白そうなんで、俺もね、だからね、見ますんで、来週あたりとか感想言えたらいいなと思いますけど。さあ、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
コネクト、パーソナリティの石山レンゲです。番組は毎回心強いパートナーの皆さんと楽しくお送りしています。月曜パートナーはこの方、
パンサー菅良太郎です。
火曜日は
デカミちゃんです。
続いて水曜日は
東京03飯塚さとしです。
そして木曜日は
土屋レオです。
みんなで声を合わせて放送時間のお知らせをしておきましょう。せーの、
コネクトは午後2時から。
2時から、
バラバラじゃねえか。
J-O-K-R TBS ラジオ、
ときめく時を TBS ラジオ。
総合住宅展示場 TBS ハウジング大田会場、群馬県大田市内イオンモールのすぐそば、最新モデルハウスで営業中。10時です。